き落とし社会生きるには、皆さんこんにちは、ほよよけんです。今この番組のリスナーが474人なんですね。まあ、ちょうどいい数ですね。これ以上まあ増えちまいますとちょっと気持ち悪いっていうかね。まあ、あまりメジャーにしたくないなと思ってきましたんで、まあ、ちょうどいい数だと思います。474人登録ってことは、まあ、実際、まあ、100人聞いてるかどうかというところではありましょう。まあ、ちょうどいいと思いますね、これぐらいが。それで、まあ、いつもね、政治のね、ネタから始まるんですけども。まあ、本当にもう、まあ、どうでもいいやって感じになりましたよね。カンナオとも何かの覇気がなくなってしまいましたしね。あと幹事長の枝野もダメですね。あれも完全に、覇気が完全になくなってしまったと。今日なんかもね、まあ日曜日ですんでね、まあ討論番組がありまして、まあ見てたんですけどもね。まあ防戦一方でね、まあ、全然この夢や希望を語るということができてなかったと。民主党のビジョンをね、とうとうと語ってね、どうだお前らっていうね、そういうものが一つもなかったっていうのはね、本当にこれはまあ悔しいですね。まあこの前ね、戦国官房長官が、公務員の賃金を下げるとかね、公務員の数をカットするとか、安易に措置の方にまあ、議論が向かっていくっていうのはいかがなものかみたいな話をしておりましたよね。ということは何ですか？公務員の賃金はカットしないと、公務員の定数も削減しないということで、結局のところ消費税をアップするってことですか。そういうことなんですよね。だからね、官とかね、戦国とかもらってんじゃないですかね。自治労から。だってそうじゃないと考えにくいでしょ。なんでこんなにトーンが鈍るんですか。なんでこんなに弱気なんですか。公務員改革やらないっつってんですよ。で、官僚の言いなりになって、それで消費税アップですか。まあ、これ以上言ってもしょうがないですよね。まあ、私が今言った指摘っつうのはね、まあ、結構いろんな人から指摘がありますけれどもね。まあ、結局、まあ、解除されてしまったってことは、まあ、間違いないんでしょう。本当にもう残念ですね。もう無念ですよね。それでまあね、これ以上ね、ちょっと政治の話をたらたら今日は話をしてもまあしょうがないんで、もうやめます、この辺で。本当にね、もう残念、無念でどうしようもないけども、どうしようもないですから、本当に我々にはもうどうしようもないんでね。自分たちを責めるわけにもいかないしね。っていうのは選択肢がなかったしね、民主党以外に。まあみんなのとつてまるうさんくさいしね、この前話しましたけども。小泉改革の継承とかつってる以上、もう信用できないですから。ということでね、今日はちょっとまあ視点を変えて、まあ大した話もないんですけれども、まあ思いは通ずると、まあそういう話をしたいと思います。まあ私以前ですね、このポッドキャストをこの収録しながらですね、ある人のことを考えながらね、ずっと収録してたことがあるんですけどもね、その後でね、まあその人からパッとメールが入ったっていう経験がありますけれども、神がいるかとかね、仏がいるかっていう話っていうのは、まあ、荒唐無稽なんですよね。いることも証明できなければ、いないっていうことも証明できないっていうことなんですよ。だからま、信じるとか信じないとか、まあ、そういう話になっちゃうんですね。まあ、宇宙人と同じですよ。まあ、それでもまあ、私は神様には手を合わせるようにはしてるんです。まあ、いるかいないかわかんないけども、いたら困るじゃん。いたら困りますよね。いるのにまあ背を向けてるっつのはこれはちょっと困るだろうっていうことで。まあ一応まあ手を合わしますけれども。ただまあそこに頼らないようにはしています。まあおそらく神様がね、いたとしたらこう言うでしょう。ね。まあ私を頼るなと。私を信じるなって言うかもしれないですね。なぜならば、ね、そうすることによって努力というものをしなくなってしまうから。まあ、そういうことをね、おそらく神様って言うんじゃないかなと思うんです。ですからね、まあ、手は合わします。合わせて、それで、頭を下げます。ただ、それだけですね。まあ、私の宗教観つのはそんなとこなんですね。ただ、それでもね、確固たるなんかは信念つうかな、持ってるものがあるんです。何持ってるかっていうと、心は通じるんですよ。それは何かって言ったら、人間同士、まあ、動物に、犬とかね、猫とかにも気持ちが通じることってありますけれども、 特にやっぱり人間ですよね。人間ってやっぱりその遠くからね、その人のことを思ってると、相手の方もね、自分のことを思ってたりしますよね。で、本当に以心伝心で通じていくっていうことだけはね、私も今までね、本当にずっと経験してきてます。ですからね、思い続けることって結構重要なんじゃないかなって思ってるんですよね。憎み続けることとかじゃないですよ。なんか怒りを持ち続けることとかって。多分それも相手に通ずるんだと思います。ですからね、憎しみって、結構ね、一方がね、憎んでると、他方もそれに応じて憎んでいくんで、結構ね、この憎しみっていうのは厄介です。ですから、まあ憎しみっていうのはね、まあ憎むのは絶対に人のことを憎んではならないっていうのはね、これはちょっと人のね、自然に反してるんで、そこまでは言いませんけれども。ただ、まあ、思うんだったら、その憎みとかね、そのマイナスの方じゃなくてですね、やっぱりこの、愛ですよね。うん、愛情とかね。まあ、そっちの方をね、持っていてほしいなと。それで、まあ、自分のね、まあ、大切な人、まあ、異性関係には、まあ、囚われませんけれどもね。自分にとって、まあ、大切な人がいたらですね、まあ、その人のことを思い続ける。この思い続けるっていうのがね、結構大事なんじゃないかなって、俺思うんですよね。まあ、意味がわかんないかもしれないけど、まあ、一例出しますとね、まあ、私は学生の頃、まあ、ある人のことを思ってたんですね。で、ある人のことを思ってるけど、その人は私のことを知らないんです。ただまあ私はまあその人のことを知っているっていうことで、まあ一方的なまあ気持ちつうか思いつうかね。で、それでまあ大学4年で手卒業して、まああるところに就職したんだけども、それでもその人のことがね、まあ気になって、まあ忘れられなくてずっと思い続けててね。それでまあその人がね、まあある企業にいたわけですね。ある企業にいてですね、それで、その企業のね、まあ広告が私がまあたまたま見つけた求人誌のとこにね、バッと乗っかってましてね、こりゃもうあれだ、チャンスだと思ってね、応募しましてね。で、まあそこにね、まあ入ることになりました。まあ、そしたらまあ言いましたね、まあその人がね、まあ私、まあ私がまあまあ、ちょっとね、まあ、そう、まあ、ネタを振ったんですけどもね。そしたら、ま、その人が言いましたね。引きつけられたんですねって言いましたよね。まあ、偶然ちゃ、ま、偶然かもしれないけどもね。まあ、やっぱ、思いは通ずるっていうのはね、まあ、私は、信じてるんですね。まあ、これも証明のしようがないからね、まあ、信じてるっていう言葉は使わざるを得ないのかもしれないけれども。例えば、これをね、引きになってる方で、まあ、まあ、学校の先生の人がもしかしたら、まあ、いるかもしれませんけれどもね。学校の先生の人って、結構その、生徒のね、いろんな状況を把握してますでしょ？で、大変なね、一人一人の生徒の状況を把握してても、現実的にね、結構まあ、その学校の先生自体がね、大学を出てからずっと学校に入ってね、やってますんで、社会のこともよくわからないしね、経験値が不足してるんですよね。それでどうしたらいいかわからないと。ね。生徒のね、個々のその状況を聞いたとしても、何をどう助けてあげたらいいかわからないっていうんでね、どうしようもないんですよね。現実的に何もアイデアが出ないんですよ。でもね、まあ私なんか思うのはですね、やっぱりこの思い続けてあげることが重要なんじゃないかなと。なんとかしてあげたいなっていうね。なんとかしてあげたいなっていうふうに思い続けるっていうことが、いいんじゃないかな。で、その思い続けることがもしかしたらね、その相手を、まあ、助ける結果になってるかもしれない。またなんか宗教的な話になりましたよ。まあね、まあ、ご勘弁ください。まあ、あんまり宗教的な話はね、まあ、したくはないんで。つか、私もあんまりね、まあ、そんなにね、ハマってないつかね。まあ、今まで散々ね、いろいろ勉強してきましたよ、宗教に関しては。まあ、その結果としてですね、あんまりまあ、依存しない方がいいという結果になりましたけれども、それでもちょっとね、宗教的な感覚っていうのはまだ、私の中に残ってるんだろうかなと思います。それで、まあ本当に、まあその人のことをね、考えて思ってあげるっていうことがね、その人とママが繋がっていけるしね、なんか見えない力っていうかな、そういうものをね、もしかしたらその人に与えることになるのかもしれないな。 まあ私は思ってるんです。ですからね、とにかく思い続けるつか、とにかく思い続けて、思い続けて。ですから、そういう意味でね、神様仏様に祈るっていうことは重要なんじゃないかなって。だから神様仏様に祈るときってのは一体何を祈るのかって言ったら、てめえ勝手にね、自分自身が幸せになりますようにっつうね。まあそういう祈りをね、まあするなとは言わないけれどもね、そういうことよりかはむしろね、まあ、自分がその大切にしている人っていうのは相手っていうものの幸せをね、とにかく祈っていくっていうか、相手の幸せを幸福をとにかく祈っていくっていう、これってやっぱり美しい信仰だなって俺は思うんですね。ですからそういうやり方をね、まあちょっとしてみようじゃないかと、まあ提案なんですけれども、まあそのね、まあ本尊は何かとかね、神様を拝むのかとかね、大黒さんを拝むのかとかね、お稲荷さんを拝むのかとか、まあそんなことはまあ右に置いといてですよ。まあ何でもありっつかね、何でもありとは言いませんけれども、どっかから猫のドクロを拾ってきてそれを本尊にするとかそういうのはやめた方がいいと思いますけどもね。ちょっと常識的なものをまあ祀っていればまあいいんじゃねえかなっていうことで、まあそういうね本尊的なものがまあないとしてもですよ。ないとしても心の中でね、とにかく一生懸命ね、手を合わせることはできますわね。手を合わせて目閉じてね、壁に向かってでもいいですからね。どこに向かってでもいいですからね。ずっと向こうにね、まあ神様、仏様がいるとね、心の中にちょっと思ってね、イメージを作って、それでまあ自分のね、まあ大切な人に対して、こう、まあ守ってください、助けてあげてくださいっていう、そういう祈りをするっていうかね、そういうのがいいんじゃないですかね。あとはそうですね、まあちょっと恋愛について語ってみたりしましょうか。私が語るなって、私が語ってもね、説得力は全くないんですけれども、ただ今までね、まあ、いろんな私、この本を読んできてね、まあ、恋愛に特化した本っていうのは、まあ、読んだことないんですけどもね、一回もないんですけれども、まあ、人生論の中で、その恋愛に関するね、項目とか載ってたりするじゃないですか。でも、まあ、私がまあ、今までね、いろんな本を読んできて、それで自分が共鳴したのが、葉隠っていうね、まあ、そういう本があるんですよ。これは江戸時代のね、武士の書いた本なんですけども、の、葉っぱの葉にね、隠れるって書いて葉隠っていうんですけども、これにね、恋とは忍ぶ恋を恋と言うんだ、みたいなね、そういうようなことをね、書いてるわけですよ。正確に思い出しませんけどもね。とにかく忍ぶ恋っていうのが、まあ一番なんだっていうね。いうことを書いてるんですよ。忍ぶ恋っていうのはどういうこと？忍ぶっていうのは忍耐力の忍ですよ。忍ぶと。我慢する恋。すなわち、報われない、成就しないってことなんですよ。報われない、成就しない。それでも、思い続けるという恋が、恋の至極なんだと。一番なんだって。そういうことが書いてありますね。ここにね、俺は本当にね、美しさを感じたんですよね。やはり日本人の端くれとして、つかね、まあ、エゾなんですけど、私はね、エゾなんですけど、なんか美しいなーっていう風に感じましたよね。だって成就だけが恋じゃないもの。ね。だって成就って結構確率が低いじゃないですか。そのね、確率の低いものだけを恋とするっていうものっていうのはね、これやっぱりつまらんでしょう。人生として考えた場合ね、短い人生の中で考えた場合、やっぱり報われない恋もまた恋なんですよね。だからまあ徹底してやっぱり惚れてきゃいいと思いますね。かといってね、この忍ぶ恋がまあ一番だったってね、告白しないで絶対告白するなとか、そういうようなことはまた違うんだろうと、まあ私は思いましたけどもね。ただまあその報われるとかね、報われないとかっていうのはまあ別次元として、まあ、ベストは尽くすべきですよね。ベストは尽くすって言っても、一方通行っていうかね、こっちの思いだけを一方的に相手にぶつけていくっていうのは、これが違うんでしょうね。これは恋愛の本質とは違うんでしょう。その忍ぶ恋っていうところの素晴らしさっていうのは、一方通行じゃないってことなんですよ。だから相手のことを思ってるってことなんですよね。とにかく相手の幸福を思ってると。相手の幸せを祈ってるってことなんでしょうね。それがベースの考え方としてあるってことですから。ですから一方的に、俺はお前が好きだからちょっと付き合おうぜっていうんじゃなくてね。 相手のね、気持ちを考えながら、推し量りながら、歩みを進めていくと。少しずつね。まあ、そういうのが必要なんじゃないかな。今あんまりにも軽薄になりすぎてね。ちょっと俺とやらない？やっちゃうやっちゃうとか、まあ、今そういう世の中になってるでしょ。それはちょっと違うんじゃないかなと思っております。ということで、そうですね。まあ、今回の言葉は、思いは通ずるでありました。以上です。